FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
今日は博識家記念酒造博物館にやってまいりました。というのもの博物館さんの方から例の笹部慎太郎に関わる資料をたくさん展示してますよというお知らせを聞きまして、毎年のように笹部慎太郎さんの集められた資料、もうそれはもうたくさんあるんですけど、それを博識家記念酒造博物館お預かりいただいてて、それから学芸員さんが毎年一回笹部慎太郎さんの関する展覧会を開くということをされているわけですね。毎年趣向が違うので、今年はどんなことかなと思ってたら、ちょっと今年は毎年とは違うんですというふうな、ニュアンスのお話を聞きました。この展覧会の担当は安藤さんという学芸員さんなんです。安藤さんのお考えになっていることやら、あるいはこの展示資料についてのご説明聞きながら拝見してまいりたいと思います。安藤さん、こんにちは。
はい、安藤です。よろしくお願いします。
今日どうぞよろしく
お願いします。
笹部慎太郎さんの資料はそれこそもうおびただしい数やから、毎年少しずつ展示されても全部できるかなというふうな感じですけれど、主に笹部慎太郎さんといえば桜、
はい、
桜を研究された方ということで有名ですし、西宮との関わりというのも万智谷公園とか、あるいは宿川公園とか、そういったところに桜をどのように育てたらいいかということをご指導いただいたというのが縁で、笹部さんの亡くなられた後資料を全部ご寄贈いただいたというふうな関係があるわけですね。だからその資料をどのようにこう知らしていったらいいかというのもいろいろ考えられると思うんですが、今年はちょっと違うでとおっしゃった、その違うところはどこなんですか。
そうですね、笹部さんの展示としてはやっぱり春季展、3月から始まる春の展示で桜の美術品をたくさん展示させて、
ね、
はい、いただくんですけど、その他の時期はその笹部さんご自身について知っていただこうというところで、
そうか、はいはいはい、
で今まではその笹部さんがどういうふうに桜の研究をしていたのかとかっていうことに主にそのスポットライトを当てて展示をしていた形になるんですけれども、
はい、今まで我々見せていただいてたのは、その笹部さんの研究された成果のいうのを、はい、こんなことを研究されたんやでということを拝見してましたね。
そうですね、
桜の種類とか、全国的な分散の仕方とか、
そう
あるいはそれの育成の仕方とか、
はい、
こういうとこ気をつけないかんでというような注意とか、
はい、
そんなことずっと聞いてきましたけど、今年はそういうことではなくて、笹部さんがどんな人やったかということ。
そうですね、
これは面白いですね。いや、最初に一言で言うて、笹部さんというのは単なる桜の研究者じゃなかったということですな。
そうですね、今でいうその理系の桜の植物の研究者というわけではなく、大阪の道島というところでお生まれになられて、
はい、
その当時道島で発展していたいろんな芸能とかそういうところにも精通をしている、本当にいろんな、いわゆるオールマイティーに全方位にいろんなことに詳しい方だったっていう。
そうですか、道島でお生まれになった。
そうですね、
大阪で育ったわけです
ね。そうです、そうです、はい。
で、それをその育っていく中でいろいろ身に、まあ、身の回りにあることとか、あるいは親兄弟がやってることなんかを見てて、へえ、これ面白そうやなと思うようなことを、我々やったら面白そうやなで済んでしまうんですけど、それがなんでこうなってるんやということを研究されるところが笹部さんらしいという。
本当に伝統文化とかにもよくよく自分ご実際に鑑賞もされますし、まあ、詳しくその後調べられたりもしてい
て。伝統文化、
はい、
どんなことですか？
そうですね、歌舞伎とか、うん、あと、まあ、今は皆さん触れられる機会は少ないかもしれませんけど、講談ですね、あの物語語る、はい、
講着、
あ、そうです、はい、はい、講談ですとか、そういったところをやはりその道島にいろいろそういう芝居小屋みたいなのがいくつもあって、もう子供の頃から触れてらっしゃったというようなことを振り返って。
そんなとこよ、子供の頃から出入りしてた。
そうなんですよね。今からするとすごい話だなと思いますけど。
これはもう根っからの文化人や。ま、なんか植物学の研究者というイメージよりも、そういう話を聞くとなんか文化人やなという感じがしますね。
そういうところの育ちっていうところが後々の桜の研究にも生きてくるのかなというところはあります。
うーん、あ、そうです。南藤さんはそういう辺のことを笹部さんの資料を見ながら感じられたわけですか？
やっぱり桜の方っていうイメージが強いんですけれども、この人はそれだけじゃないぞというところが、はい、ありますので。
あ、そうですか。まあ、その辺安藤さんが感じられた笹部さんの別の顔というのをまた教えていただけるやろうなと思います。じゃあ展示されているものから順番にご説明いただけますか？
はい、最初はその笹部さんが能登を召されてから、あの振りかの講演された追憶する道島界隈という原稿をご紹介させていただきます。こちら先ほど道島という名前が出てきましたけれども、ご自身の育たれた環境について今とは、まあ、ではなくなってしまっているけれども、こういう場所だったっていうことで大阪の道島という場所を振り返っていることになります。
公園の記録みたいなもんですか？
あ、そうです、そうです。こちら公園の記録になっております。
どういうところで公演をされたんでしょうね？
はい、笹部さんですね、大阪クラブという、まあ、関西の財界人が集まるクラブにも所属してらっしゃったんですけれども、そこで追憶する道島界隈という公演をされて、それが現行化されたもの。
ああ、そうですか。大阪クラブね、はい、岩尾社って財界人ですけど、はい、まあ、大阪にはさまざまな企業は、
そうですね、
商売の方もいはるしっていう、はい、そういう方々が全部集まってる場所っていうのがあったんですな。
そうですね、今も続く会員制の社交クラブで、まあ、本当に一流の方々が集まってらっしゃるような場所になります
。そこへ、まあ、笹部さん参加されてたのか、あるいは呼ばれたのか、
メンバーとしても参加はしてたというところですね。
で、ここに展示されてる資料はそこでの講演の原稿みたいな。
そうです、そうです。はい、
主にどんなことが書かれてるか簡単に紹介していただけますか？
はい、で、笹部さん一つ大事なこととして、道島に住んでた人たちには道島気質っていうものがあったっていうことをおっしゃってます。で、どういうものかっていうと、商売人として自分はもちろん成功したいんですけれども、それは誰かが失敗して自分が成功するんじゃなくて、他の人もうまくいくけど自分はそれよりもさらにうまくいきたいっていう、その負けん気みたいなものを持ってみんな活動していた、それが道島の人間だっていうことをおっしゃってるんですね。
これって面白いですね。その道島にいてはる、あるいはまあ大阪全体にいてはる社長さんやら偉い人、財界の人に当然知っててもええようなことやけど、まあ笹部さんが改めてそうやってバーンと言わはると、ああ、そうやったなって思いつかはったりするんでしょうな。
そうですね、やっぱり道島の風景っていうのも笹部さんが講演された時と笹部さんが暮らしてらっしゃった幼い頃っていうのは変わってしまってると思いますので。
あ、そうかそうか、
昔はそういうふうにみんな思って活動してたんだなっていうことをなんか考えるきっかけとかにもなったのかなということは想像されます。
町の様子も変わった、それについてやっぱりそこに住んでらっしゃるというか、お商売されてる方々の考え方なんかも変わっていってるでしょう、はい、そういうことを笹部ちゃんはちゃんと捕まえたはった。
そうですね、
その講演の原稿がここに生々しく出てるというこれは貴重なもんですね。 ああそうですか。
まずはそれで、あともう一つその堂島のことで大事なのが、堂島で活動していた芸人さんとかのお話になりますので、最初はその堂島ので活動してらっしゃった芸人さんとかに関してのことでご紹介させていただいてまして、あの代表的な人物最初に2人挙げさせていただいてるんですけれども、喜劇作家の曽我野家五郎っていう人物。
曽我野家五郎さん、これ名前知ってますか？
そうですね、
はい、
もう一人は講談の人ですけれども、2代目の旭堂南陵さんという
方。旭堂南陵さんといえばもう関西のこの世界ではもう一番の人です。
そうですね、本当に講談師として今も旭堂一門っていうのがある、ね、はい、有名な方々になりますけれども、
そういう方とご交流はあったということです。
そうですね、曽我野家さんから届いたハガキとかも届いた、あの展示してますし、特に旭堂南陵さんとは深い関係がありまして、
うん、あそうですか、
はい、晩年に笹部さんがあの正応の日っていうですね、まあ、桜のことを顕彰する日を立てられるんですけれども、その時にまあ記念講談みたいなことを、
まあ、そうかそうか、
2代目の旭堂南陵さんにしてもらって、
まあ、よっぽど仲が良かったということですね。そうですそうです、
歯医者さんを紹介したことに関するお礼とかもあの旭堂南陵さんから届いてますので、本当に仲が良い。
あそんな仲やったんですか。曽我野家五郎さんというのもなかなか有名な人ですよね。
そうですね、あの戦前戦後ぐらいに活躍された喜劇作家の方ということになりますけど、はい、やはりその喜劇作家らしいその非常にあの工夫の凝らされた公演の案内状ですとか暑中見舞いとかも出されてますね。
本当ですね、これ案内状だけでもたくさんありますよ。
そうです、暑中見舞いとか結構開いた状態で今展示してますけれども、何でしょう、パンフレットみたいな感じで閉じられてまして、
うん、
開くとこの今展示してるこのお化けが出てくるっていう、そういう暑中見舞い、ちょっとヒヤッとして涼しいやろうみたいな
幽霊の絵が描かれていてハガキになってるっていう、ああこれは冷ややかですよ。
普通この開く前は普通のパンフレットなんですけれども、はい、開くとこういうお化けが出てくるっていう。あとこれはあの曽我野家さんが満州に行かれてた時の、
あそうですか、
はい、あのおはがきで、なんかちょっと旅行のカバンみたいな見た目の、
単なる暑中見舞いじゃなくてちょっと趣向を凝らした暑中見舞いっていう、
やっぱりその芸人さんらしい、なんか、
ね、
ちょっと受け取った人を笑かしたろうみたいな感じの、はい。
あと本物の手紙がそのまま出てますけど、これは南陵さんから笹部さんに来たもの。
そうですね、やはりその南陵さんと非常にあのこう親しくされてたので、うん、まあ、その親しさが分かるようなハガキを、
ちょっと中身分かるところだけで結構です、ご紹介ください、
ね、そうですね、これあの結構旭堂南陵さんの2代目の方ですけど、晩年に出されたハガキになるんですけれども、本当に旭堂南陵さんとは大阪芸文協会とかっていう、
はいはい、
いろんなその教あの場所で交流がありまして、ちょっと体調悪くされてた南陵さんから、ちょっと最近そういう寄り合いに出席できなくてごめんねみたいな。
あ、本当に仲が良かったんですな、旭堂南陵さん。その方との交流が笹部さんがしてらっしゃったという。その次何かこう英語文章がいっぱい書かれたものが壁につけられてますが、これは何ですか？
これはですね、大阪の生田南水さんという画家が書かれた画像になりまして、うん、何を書いてあるかっていうとですね、まあ、大体江戸時代ぐらいから大正時代にかけてですね、その大阪であの活動していた芸人さんたちの芸をその文章と絵で書き留めたものになります。
南水さんというのは有名な画家やったんです
ね。そうですね、あの大阪 の, その非常に風俗とか歴史に詳しい方 で,
そうですか、
はい、いらっしゃって、こういうあの、まあ、芸を書き留めた資料を残されている方となります。
これ珍しいもんですね。
これ結構あの本当に読み込んでいくと面白い資料になりまして、ね、誰々っていう芸人さんがこの時こういう芸をやっていたみたいな形で、はい、記録が残っています。
これは素晴らしい資料やな。こういうものも笹部さん集めてらした。
そうですね、やっぱり笹部さんご自身がその大阪で育たれていろんな芸に触れて育あのこう成長されていったので、こういう芸があったんだよっていう記録っていうのはその昔を知るものとして大事にされてたんだと
思います。そうでしょうね。だからこれ笹部さんにとってもこれは非常に大事な資料をやったんやろうな、はい、ね、これだけたくさんのあの芸事、
はい、
本当これは今では見られへんような芸が、ね、いっぱいありますもんね。
本当にその体一つと道具を使っていろんな芸をしているっていう、はい、技みたいなものが感じられる芸かなと思います、はい、なんか芸人さんとかに今再現してもらいたいなとちょっと
思った、ね、今活動してらっしゃる芸人さんでも知らないことがいっぱいあると思いますもんね。だからガチョウがいっぱい出てますけど、
はい、
このガチョウというのも今おっしゃったような流れの中でしょうか。
あ、そうですね。この画像ちょっと1ページしか開けないのでそこからちょっと何点かピックアップして、
はい、結構5センチぐらいの分厚い雑誌ですもんね。
そうなんですよ。これ結構本当にいろんなページにわたってたくさんの芸が書いてあるんでなるべく多くのやつを見ていただきたいというところで展示させていただいてます、
は
い、
これはこういう芸ですということが、
はいはい、
いろんな芸のことが書かれた本という。
そうですね。
いやー貴重やなこの上の青い色のついた絵と文章の資料と同じようにこれ大事なもんでこういうものを持ち合ったんやな。から文化活動として先ほどおっしゃったこの大阪クラブ、
はい、
それの活動のことですか。文化活動の場というのは。
そうですね。大阪クラブですとか、はい、笹部さんが桜の植樹で関わった大阪造幣局でも春秋会というですね、まあ、月に一度集まっていろんな人の文化講演を聞く会なんかも計画してらっしゃったので、はい、もうそういうですね、まあ、いろんな本当にいろんなこう会合があっていろんな会合に参加しているので、まあ、そのいくつかちょっと主要なやつとピックアップして。
本当に交流の広い人や
本当にやっぱり桜の人ってイメージが強いんですけどそれ以外の交流とか活動っていうのも非常にたくさんあるっていう方になります。
日記帳も出てますな。
あ、そうですね。これは笹部さんが自叙伝の桜男行状っていうのを書かれるときに、はいはいはい、大阪クラブにも通い詰めてそこで執筆してらっしゃった。
そう、
まあ、それぐらい身近な場所だったんだよっていうことをご紹介するために展示してます。
資料を集めるだけではなくて自分のこともちゃんとこう記録しておこうという、そこの中に春秋会というのが出てきますけど、
はいはい、
これは何でしょうね。
これがその先ほどちょっとご紹介した、大阪の造幣局で桜の植樹をしたのと一緒にですね、まあ、その造幣局を舞台にしていろんな文化講演会を計画してらっしゃる。
はい、
その時 の、 記録ですね。これ世話人笹部さんがやってたので。
あ、そうですか。
こういう案内状の文章とかも。
本当やね、案内状もちゃんとありますな、はい、春秋会案内状。
この文章も笹部さんが考えていたものになります。
あ、こういう毎回毎回こうやって案内状を作って大勢の人に知らせるということ をされたわけ。熱心ですね。
やっぱりこういう文化的な活動をなんかまあ、自分も参加しますしこう盛り上げていくっていう、そうそうそうそうっていうところも熱心にされていた方っていう。
これなんだ、もうちょっと面白いなと思うんですけど、
はい、
金剛宗家の能の衣装が盗まれた。
そうなんです。これこの金剛巌さんっていう方は春秋会で講演された方っていうことになるんですけれども、
はいはい、
そのまさに春秋会の講演に向かう途中に電車の中で能のその時公演で使われてあった能の衣装を盗まれるっていう事件が起こるんですね。
そう、大事件やね。
ただこの金剛さんっていうのは盗まれたっていう素振りを一切その公演では見せずに。
そうか。
笹部さんも翌日の新聞で知ったっていう。
分からなかった。
あの時あんなになんか平然としていたのにそんな大事件があった後だったんだっていうところでそれを後で知って、まあ、まさにその金剛巌さん伝統芸能に携わられていた金剛さんの人間的なその度量の深さというかそういうところを一つ笹部さんが感じたっていうエピソードですね。
一芸を極めた方っていうのはそういうすごい人間性を持ちやということの証拠ですね。それを手紙に書いて出されたね。さあ茶席淀庵が出てきましたけど、
はい、
これ先ほどお話のあった造幣局の近くやという。
はい、そうですね。これも造幣局の中にですね、笹部さんが桜の管理とかされてた時になんかもうちょっと錆びれてしまっている、
はい、
昔天満の与力をしていた人の、お屋敷があったんですね。でそれをそのまま錆びれさせてしまうのはもったいないということでこういう茶室に改造するのはどうかということを笹部さんが考えられて、 まさに茶室が作られたんです。
あ、なるほど。建物も立派なもんでしょうし、
そうですね、
まあ、そういうものを役がなくなったから潰してしまうというんじゃなくて、
はい、
この建物の値打ちそのものを通じて当時の世界をまあ紹介できるやないかというのは、非常に歴史的に造形の深い方です ね、 ですね。
ここにちょうどその今残っているお庭とその天満与力屋敷の図面でしか、はい、その当時の様子を知ることはできないんですけれども、こういうものを作る計画をされていた。
あ、本当に視野の広いと言いますか。
そうですね、
本当笹部さんという人はすごかったんやなということをまずまず思いますね。西宮が出てきましたね。
はい、でこれが西宮ガラクタ州という、
面白いガラクタ州、
西宮の趣味人の集まりの、はがき に関するはがきになるんですけれども、そのガラクタ州の方々がですね、まあ、これも月に1回ぐらいいろんな集まって会合とかをされてまして、笹部さんご自身はもちろん西宮の方ではないという形になるんですけれども。
そうですね、道島ですもんね、
はい、でガラクタ州の世話をしていた浅田隆一さんという方、
はい、
この方と非常に親しくなられて、でそんなガラクタ州っていう取り組みをされているっていうことも知りまして、
あ、西宮は西宮で別に、
あ、そうなんです、
そういう粋な人たちが集まって、って文化活動してらっしゃった。
そうなんです。
でその人と笹部さんが知り合いになられた。
そうなんですよ、ね、そのハガキを見てすごく笹部さん気に入られましてこんなシャレの効いたハガキちょっと自分欲しいわということで、その浅田さん捨てでバックナンバーをのもうある分全部くれみたいな形で取り寄せたりもしているっていう。
まあ、このハガキが、実物がここに10枚ほど並べられてるんですけど、これ見てもすごい昔の話やのに、まるでこの頃町で見るようなそういうこう宣伝の文章に近いようなセンスが感じられますもんね。
そうですね、本当に浅田さんセンスのある方で、こうガラクタ州の9階案内一つ取っても9階案内を差し押さえみたいな形でご紹介するようなそういうセンスの
ちょっとしゃれをびっくりしましたな、ハガキの中に差し押さえって大きな札が出てると思ったんです。これも案内状、
案内状
ね、しゃれてますな。金が新年ですけど慎んで割れようというふうに書いてあります。
これ慎んでじゃなくてですね、基金の金なんです。
本当ですね、
植える方の
なるほどな。
これ戦後でいろいろ物資不足が言われている中でその我が植えるで新年迎えたけど何もご飯食べるもんないわみたいなことを書いてる、まあ、それでも霊界はするよっていう案内状っていう
面白い人やなそうですか。あと何話の方言について面白いものが出てますが、これはどういうもんでしょうね。
そうですね、これ杉本宇蔵さんという大阪の個人でやられてた出版 の、 ところが出された、そのまあ大阪ですとか兵庫 の、 昔ながらの方言を集められた資料ということになります。
まあ、相撲の番付表みたいな、あ、ね、形で書かれているんですけど、
まあ、いろんな方言を紹介してらっしゃって、まあ、まあその桜とか笹部さんにもしかしたら興味ない方もいらっしゃると思うんですけれどもちょっとせっかく地元の方言ですので、この方言ちょっと今は言うな、今も言うなとか、今はこんなことは使わんなみたいなことを、まあ、皆さんでお話ししていただきながら、ね、いろいろ見てもらえる楽しい資料かなと、うんうんうん、思います。
ちょっと 2,3 紹介してみましょうか。この番付表の中で大阪弁のこと、何は方言と書いてあります。横綱は英氏ですな、どういうかな、お金持ちというのがいいです。
あ、そうです、そうです、まさに
それと、東方西方では横綱は渋ちんと倹約家ということですね。そういうのがあったり、あるいは前頭のとこではあんばいとか、そっくりとか、そういろんな大阪弁をこうたくさん何百と集めて、それをこう相撲の番付のように位をつけてある。 これまた面白いもんですね。
そうですね、本当に俺いや言うなとか言う人もいれば、いやこんなん言わないですよみたいな、結構今までお会いしてきましたので、
うんうん、
面白いかなと思います。
そう、これは大阪だけじゃなくて兵庫のことも書いてありまして、
はい、
兵庫では横綱は東方が御幕像言うんですかな、
これそうですね。
だから片一方西方の方はヘラヘッド、こんな言葉あったかなと中にはよう読んでみると前頭に解消なしとかね、当たり前とか、一個もとかね、そういうこう関西で使われている言葉の何百という言葉を取り上げて、それを大きな番付表にしてあるという、これ何枚もあるのはまた面白いですね。
そうですね、大阪兵庫以外にも京都とか奈良とか、
そうかそうか、
はい、いろんなところの
方言も、それぞれの地方の言葉を集めてやってあるという、は
い、そういうことです。
えらいもんやな、こんなもんがあったんですな。
笹部さん、
あとは、はい、桜尾さん、まあ、その笹部さんと出会った人々ということで、どんな方がいらっしゃいますか？
そうですね、いろいろご紹介してるんですけど、例えばこの川柳作家の酒井倉木さんなどをご紹介してます。でここからご紹介していく方々は、特にその笹部さんがその桜の活動をされる中で、こんなすごい人がいたのかっていうことを知って親しくされていた方っていうのが、
そうかそうか、はい、笹部さんの方もこういう人が言い張ることにびっくりしはったんで、なるほどな、
びっくりするみたいな壁に展示している蘭の絵とかはですね、先ほど出てきた大阪クラブとかでも一緒に活動してらっしゃった加賀翔太郎さんという大山崎山荘を作られた方、方が蘭の研究者でもいらっしゃったので、こういう蘭花譜を作られて、それが何本かこう笹部さくらコレクションの中にもある。
幅が広いな、はい、そうですか。あとは、まあ、写真が何枚かありますが、これは
これはですね、今はもうこう有名な方ですけれども、今も有名って言ったんですが、今の人も知ってる方です。小林秀夫さんとか白須雅子さん、
はい、
水上勉さんという方々がですね、特にその笹部さん の自叙伝の桜男行状っていうのが出版されて、でそれをお読みになって、こんな面白い人がいるのかっていう、また一つそれ自叙伝の出版がきっかけになって、集まってこられた、まあ、著名人の方、
それぞれの世界でとても名をなされた有名な方が、はい、逆に笹部さんの存在をご存知になって、いやこんな面白い人いるわそういうお付き合いもあったと、はい、なるほどな。いやいや、詳しく説明していただきましたけれど、本当に笹部さんというのは桜の研究で有名ですけど、それに至る経過経緯、そこでいろんな文化人の方々との交流があったと、お互いにそういう優れた人やということを認め合った交流というのは、まあ、そういうのが今回安藤さんの展示で本当によく分かりました。どうもありがとうございました歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。